IT Media and At Mark IT Podcast. Sponsored by Nihon IBM.
At Mark IT 斜め読みウィークリー。この番組はビジネスと IT 基盤をミドルウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りいたします。
アットマーク IT 発行人のニーノです。今週もアットマーク IT の記事の中から注目された記事あるいは人気の記事といった記事を4本紹介していきたいと思います。岡本さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
4月になって、IT メディア株式会社にも新人が10人ぐらい入ってきまして、先日私も新人研修の講師をやってきました。
はい、
新人研修で時々寝るやつがいるんですけどまあ、僕の時は大声で喋ったせいかですね、寝る人もいずに、無事に検証ができたので、まあ、どこに配属されるか楽しみですね。じゃあ、岡本さん1本目の記事からよろしくお願いします。
はい、ニュースインサイト、ドコモは1200万人に月1万円の予診を与えます。
はい、この記事はアトマーク IT のニュースの記事からなんですが、携帯電話がクレジットカード機能を持つという NTT ドコモの DCMX についての記事が読者の注目を集めました。これは入会費とか年会費が無料で、ドコモの携帯電話を持っていればいわゆるクレジットカードの後払いとしてコンビニなどで買い物ができるという新しいサービスなんですね。まあ、そういう機能も携帯電話につくということらしいんです。で、普通に申し込んだだけで使える限度予診額というのは1万円までで、その後普通のクレジットカードと同様に審査書類を送ると、20万円以上の限度額まで、使えるようになるというふうに聞いています。で、多くの社会人は自分の財布の中に現金とクレジットカード両方入れて持ち歩いていますので、今回の DCMX も、お財布携帯にクレジットカードの機能がついたことでますます本物のお財布に近づいたというふうに言えると思います。で、僕としては携帯が進化しているという面だけではなくて、電子決済の社会的インフラも同時に整っていっているという現象としても注目したいと思っています。では2本目お願いします。
はい、データベースエンジニアへの道第2回、30分間データモデリング ER 図を描こう。
はい、データベースを利用して開発する際に最も重要なのがデータベースの構造、つまりスキーマの設計なんですね。で、そこで用いられているのが ER 図です。それを30分で実現してしまおうというのがこの記事なんですね。著者は ER 図の書き方を4つのステップに分けて解説しています。4つのステップとは、業務ルールの把握、エンティティの抽出、エンティティの過不足チェック、そしてリレーションシップの設定ということです。まあ、こうしてステップをたどりつつ、エンティティとなるのは何が適切なのか、主キーをどうやって設定するのかといったテクニックを具体的な例を用いつつ解説しています。実は ER 図を書くというのは基本的な技術であるにもかかわらず、なかなかこう知られていないテクニックなんですね。この記事で IT エンジニアの基礎を一つ身につけるといいのではないかというふうに思います。さて、3本目の記事に入る前に、まあ、僕も時々思うことなんですが、まあ、岡本さんもやっぱり仕事をしていると本当に自分はこの仕事を続けていいんだろうかと、まあ、時々思うことはやっぱりありますよね。
そうですね、まあ、どういうサイクルなのか分かりませんが、年に何回かそう考えるときはありますね。そうですよね、ま
あ、これは多分会社員あるいは岡本さんみたいなフリーの方にもかかわらずどちらも考えることだと思いますが、3本目の記事はそういったことをテーマにした記事です。
はい、IT エンジニアにも重要な心の健康第25回、この仕事でいいの？を決めるもの。
はい、この記事に登場する愛さんは、入社4年目、自分の技術を発揮できないとかスキルアップができないという状況に追われていたり、まあ、納期に追われているといった悩みを抱えていて、本当に今の仕事のままでいいんだろうかというふうに考えている人でした。人が仕事を選ぶあるいは仕事を継続していくという時に心の拠り所にしているものを、キャリアアンカーというそうなんですね。自分の専門性や、安定した仕事であるかどうか、あるいはチャレンジしがいがあるか、自分の裁量を持たせてくれるかといったことが、キャリアアンカーの要素になるそうなんですが、これらをよく考えて何が自分のキャリアアンカーなのか考えて明確にすることが大事だと、筆者はアドバイスしています。では4本目お願いします。
はい、28歳から挑戦する IT アーキテクト第8回、基盤技術にロックオンされていないか。
はい、かつて企業向けのシステム構築で主流のプログラミング言語は、コボルでしたが、現在では Java や .NET がミッションクリティカルな業務分野へも浸透してきています。で、こうした技術を深く習得することは大事なのですが、特定の技術に深く依存してしまうということは、かえって技術者の短命化を招いているのではないかというふうに筆者は指摘しています。 で、よく IT のエンジニアは35歳定年説と言われますが、それを超えて活躍するにはこうした技術の壁を乗り越えるという準備を普段から怠らないということが大事だとしているんですね。筆者も実際にこうした落とし穴にはまってしまって、Windows の一部の技術について全く勉強していなかったために、それを取り戻すのに随分苦労したというふうにこの記事では書いています。で、こうした落とし穴にはまらないためには、過去の技術だけではなくて、これから登場しそうな技術にもきちんと目配りすることが大事だというふうに言っています。ちなみに筆者が挙げるこれからの技術は、もうすぐ登場する JavaEE5.0、秋に登場予定の JavaSE6.0、 そして来年登場予定の WinFX などが注目に値するというそうです。さて、今回も4本記事を紹介してきました。これらの記事の URL は、このポッドキャストの RSS に書いてあります。RSS リーダーを使うと直接クリックで記事に飛ぶことができますので、RSS リーダーにこの記事をぜひ登録してみてください。
はい、新野さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さて、 IT エンジニアというと男性中心の職業というイメージが、まあ、私だけではなく持ってる方多いと思うんですが、アットマーク IT には女性の読者というのはどのくらいいらっしゃるんでしょうか。
はい、1年ぐらい前に読者アンケートっていうのをやったんですよ。はい、アットマーク IT の読者全体を対象にですね。で、それによると、未婚女性が 7.6%、
はい、
既婚の女性が 3.6%、合わせるとアットマーク IT 読者の大体 11% ぐらいが女性読者らしいということですね。はい、まあ、数にすると読者全体で大体250万人ぐらいいるというふうに我々考えていますので、はい、27万人ぐらいですね、女性読者がいるというふうに考えています。
約1割ですかね。ですね、結構少ないですね。
そうですね、IT 産業全体で見たらもう少し大きいのかもしれないですけどね。
はい、
ちなみに残り 90% が男性読者なんですが、その内訳で言うと、既婚男性が 50%、未婚男性が 40% ということで、女性の場合は未婚の方が多かったんですが、男性の方は、既婚者が多いという結果が出ています。
はい、これ全く逆になってるっていうのも興味深い、
ね、そうですね。やっぱり働き盛りの人たちが主に我々のアットマーク IT を呼んでくれているという傾向が出てるんじゃないかと思いますね。
はい、これがまた女性がもっと IT 業界に進出してくると、この割合というのも変わってくるかもしれないですね。
多分だんだん男性に揃ってきて来て、既婚率が高くなるかもしれないですね。
はい、ありがとうございました。では来週もよろしくお願いいたします。はい、アットマーク IT 斜め読みウィークリー、次の更新は4月25日の予定です。新野さんありがとうございました。
はい、また来週聞いてください。
アットマーク IT 斜め読みウィークリー、この番組はビジネスと IT 基盤をミドルウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りしました。